松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
はい、今月のゲストはマックエンタープライズコーポレーション代表取締役山森誠さんをお迎えしています。先週に引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いや、お二人は高校生の時からの先輩後輩だったということで、はい、はい、そしてなおかつ山森さんはちょっと珍しいね、高校の転校をされているんですよ ね、松本さん。
はい、まあ多分日本でも一人だけじゃないですかね。大阪桐蔭野球部から日大三高に入ってきたって、
うん、どちらも日本一甲子園球児だったということで、はい、はい、まあ、いろいろなご事情でお引越しをされたということなのですが、どうですか、もう甲子園行くぞっていう時に部活を、どちらも部活動を経験された山森さんから、うん、ザ・関西の野球、関東の野球みたいなのを教えていただけますか。
うん、そうです、どちらもやっぱり良さがあるんですけど、うん、まあ、特にそういう大阪はやっぱ情熱的、
情熱的、はい、熱い、
はい、で逆に東京関東の野球っていうのはクールというかスマート、
スマート、
かっこいいんです。
あら、え、なんかまるで大阪がかっこよくないみたいな。
そんな感じですよね、ちょっとね。
情熱で熱苦しいのもかっこいいですからね。
かっこいいです。で、まあ、これは僕の感覚でしかないんですけど、はいはい、やっぱり層が厚いのは大阪。
ああ、なるほど、
はい、
厚い
層がやっぱり強いですね、うん、メンタリティだとかいろんなことで強い選手が多いなと僕は感じてます。
関東はさらっとクールにスマートにカンカンカンと打っていく。
そうですね、やっぱり体格もちょっと大きいのかなとすごい感じました。
松本さんの背高いですもんね。松本さん何センチでした
っけ。82ですね。はい、
なるほど、体格も大きい方が多い。
そうですね。
いや、でもこう話し方も全部違うじゃないですか、方言とかね、大阪と東京で、う
ん、最初はやっぱりこの関西弁をね、うん、いろんな方が喋って喋ってと、
うん、あ、面白いですね。
で一時封印しました。
あ、なるほど。もうそんなんちゃうしみたいなね。
だから私の印象だったのがすごいおとなしい印象がありました。
ああ、もう喋ったらなんかこう、うん、大阪の人みたいになっちゃうからおとなしく ならざるを得なかった。
そうですね。
なるほど、は
い、最近社会人になってここ5年ぐらいなってまた関西弁を喋るようになったっていうのが、うん、
あえて、
はい、
それでまたちょっとコミュニケーションが活発になったりもしますものね。
やっぱそうなんですよ。
あ、やっぱりそうですか。
やっぱり大阪で長く育ったもんで、うん、関西弁の方がやっぱコミュニケーション取りやすいというのがあります。
なるほど、はい、松本さんから見てその関西弁ってどうなんでしょうか。
はい、どうなんですかね。私大学が西日本の方がすごい多かったんで、私は全然もう慣れてるんで
違和感なく、
はい、関東だとあれですね、テレビで関西弁って耳にしてるんですか。
うんうんうん、
何がびっくりしたって広島岡山、うん、和歌山とか結構びっくりしますよね。
なるほど。
聞き慣れない。
ちょっとニュアンス違いますしね。はい、最後の語尾とかが違ったりしますしね。
喧嘩してるんじゃないかなって。
大丈夫って普通にやり合ってるだけでもね、うん、なるほど。そうですね。まあ、そんなお二人とお話を今月はしているのですが、まあ、今では経営者同士でいろんなこともされているということで。はい、
そうですね。不思議なもんです。もう考えてみたら二十数年どころでもうほぼ30年ですからね。
はい、
そんな前に出会ってこういろいろ今私のホームページを作ってもらったりブランディングページ作ってもらったりと、
はい、うん、そう、今お話しいただきましたホームページを作ってもらってるというところで、まあ、映像制作の事業をされているということなのですが、この映像制作をしようと思われたきっかけはどんなものだったんですか、山森さん。
そうですね、まあ、複数のちょうど出来事が重なったっていうのがあるんですが、はい、まず一つ目にちょうど今でも働いてる社員のものが、うん、まあ、10年ぐらい前ですかね、夢がないと、
ほう、
当社の従業員なのに夢がないと言われてしまいました。
う
ん、私、
うん、どうしよう。
はい、でこれはやっぱ当時飲食店舗を5店舗展開しようと思って、はい、ちょうど4店舗目ぐらいを 作ってたあたりやったと思うんですけど、うんうん、これはやっぱもう少し事業範囲を広げなきゃいけないなと思って、そんな時にちょうど採用も困ってたんですね、
はい、
当社が、
うん、
なので採用もなんとかしたいと、これは動画を作れる会社なって何か採用に生かせないかと、そんなことがきっかけで映像制作事業が始まりました。
自分の会社のプロモーションのために始めたということですかね。
あ、おっしゃる通りです。
なるほど、はい、そこからいろんな会社からもオファーをいただくようになって今があると。
そうですね、まず最初にその採用が 300% アップと、
お
いう一気に採用率が上がったっていうところをきっかけに、これは商品になると
これでどんなムービーだったのかちょっと次週いろいろと聞いてみたいですよ ね、
そうですね、
普通ではないんだろうなという感じですよね。きっとね、 300% ってすごいですね。ちょっと来週詳しく教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお届けします。
今月は税理士法人ベリーベスト岡隆治さんをお迎えしています。今月は中小企業の事業承継をテーマにいろいろとお話をお伺いしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、前回、事業承継とは一体何だというところでね、いろいろとやはりプロの方が入ってもらうと違うんだねなんていうお話をいたしました。今週は先週に引き続き自社株式についてお話をお伺いしたいと思います。
はい、岡さん、ではですね、今回少し前と事業承継のイメージもなんとなく変わってきてると思うんですけど、
はい、
その中でですね、ぜひ自社株のことについて難しいところもあると思うんですけど、
はい、
少しばかり優しく教えてもらえたらと思います。
わ、はい、かりました。自社株式ですね、会社を経営している方、株式会社が多いですので、当然株式を お持ちなんですけれども、そちらをですね、いずれ後継者に引き継いでいかなければいけないということになってきます。で、引き継ぐにあたりましては、税金の問題はもちろんあるんですけど、引き継ぎ方の問題、こちらもですね、適切な方法を取っていかなければいけませんので、専門的な知識が必要となってきます。
もうその専門的っていうところからして何が専門なのかという感じですけれども
確かに、
はい、
そうですね、中小企業の場合っていうのはですね、株式を単純にあげますもらいますっていうだけでは、できないようになってまして、誰かに譲る、誰かに売るって言った時にその会社の承認を受けなければいけないということが、大半の会社でそういうふうになってるんですね。で、その手続きを正式に踏んでいかないと、きちんとした承継ができませんので、そこのところはですね、法的な手続きを取っていく必要があります。
これってね、先週からの引き続きのお話なんですが、
はい、
自分で、
はい、
事業承継をされている方っていらっしゃるんですかっていうぐらい、はい、なんかすごく面倒くさそうだなって思うんですけれども、はいはい、
そうですね、事業承継になってくるとやはりですね、税金の問題、そして法律の問題というのが出てきますので、ご自身一人でっていうのはなかなか難しいと思います。
ありそうですよね、
はい。で、会社さんの場合だと、顧問税理士さんがいらっしゃいますので、実際はその方がサポートして、事業承継をやられてるっていうケースが多いと思います。
なるほど。あとはその亡くなってしまった場合、
はい、
お元気な人からお元気な人へ、そのもちろんそのベリーベストさんのね、税理士さんなんかが入ってもらってやり取りをする、
はい、
というのを今イメージしながら聞いていたのですが、
はい、
こう不治の病とかね、
はい、
お体がちゃんとなんかお話できない状況になってしまった方からの事業承継もありますよね。
そうですね、はい、その場合はやはりこう事業承継といいますか、今度相続という話になってきますので、株をお持ちの方が亡くなった場合っていうのは、現金であったり不動産であったりと同じようにですね、自社の株式というのも相続財産になりますので、この場合はですね、相続人の中で誰が受け取るかっていうのを決めていくっていうところからスタートしていきます。
誰が受け取るかの話し合いからしなきゃいけないんです ね、
大変ですね。
そうですね、うん、これがまあ、あの後継者の方があらかじめこう家族の中で、うん、まあ、暗黙の了解ができていれば、うん、この株は例えばご長男にというふうな感じでいいんですけれども、うん、まあ、場合によってはですね、お子さん3人がそれぞれ会社に入っているというようなケースもあります、うん、はい、そう言ってくると、まあ、誰がこの株を引き継ぐかっていう問題が出てきます、うん、で、中小企業で一番難しいのが、借り入れを銀行さんからした場合に、はい、まあ、多くの場合で個人保証といって、うん、代表者の方がですね、借金の保証人をしなきゃいけないんですね、うん、でそうなってくると、まあ、基本的には代表者になった方が株を引き継いで、うん、で個人保証もしていくと、でメリットもデメリットも受け取っていくっていうケースが多いなりますね。
なるほど。なんかこうぼやっとなんですけども、はい、相続時精算課税制度、はい、合ってますか？なんかそんなのほわっと聞いたことがあるんですけど、はい、今のこの相続というのはそういうところにもやっぱり関わってくる話なんでしょうか？
そうですね、はい、相続時精算課税というのは、はい、贈与の特例制度の名称でして、うんうん、基本的にはこう生前であれば贈与でこう株式を動かしていくんですけれども、うんうん、自社株式の評価というのは結構高いケースが多くてですね、うん、通常の贈与であるとものすごいこう税金が高くなってしまいます、うん、でこの相続時精算課税制度であれば2500万円までは非課税が設けられておりまして、うんうん、それを超える部分については2割の贈与税でいいというふうになってますので、例えば5000万円の株を贈与した場合ですね、うん、通常の贈与であれば約2000万円の贈与税がかかってきてしまうんですけど、
はい、半分近くじゃないですか、
はい、半分近いんですね、はい、で一方こう生産課税を使っていくと、はい、これが約500万円ですね、こちらの税金で済むということになります、
2000万が500万になるんですか？
はい
それを教えてもらわなきゃ、なんかすごく損した気分っていう言葉が合っているのかどうかですけども
ですね。
そうですね、ただまあこれ特例制度ですので、まあ、いくつか要件もあったりとか取り扱いもまあ上げて終わりじゃなくてですね、うんうん、上げた方が将来亡くなった場合にはその上げた財産というのを相続財産としてですね、加えて相続税を計算していくっていうことになりますので、うんうん、ちょっと手続きとか仕組みっていうのが通常の贈与と違いますので、うん、はい、そのあたりは注意点になります。
素人ではできないですね。
はい、ですよね。これ実際よく相続税の時って、はい、税理士さんによって土地の評価とかってだいぶ違うじゃないですか、
はい、
この法人の場合の株価の評価というのは税理士さんによってのその差って出てくるんですか？
そうですね、基本的にはその株式の評価、土地の評価っていうのは、はい、財産評価基本通達というですね、はい、国税庁から発表されてる、うん、計算方法によって行っていくんですけど、うん、それの方法がですね、やはり取り扱う税理士によって、はい、解釈が多少異なってきますので、はい、そこでこう税金が変わってくるということは実際ある。
税理士さんも大切なお仕事ですね、ここね、はい、ちょっと来週もその辺もちょっと踏まえてお聞きしていきたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。